あ今日も、イエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？久米田ナミコです。今日もお会いできました。今日は小さな朗読会シリーズの第93回です。キャスリン・ボス作、深江真知子役、母と子の聖書から、第85章、裁判をお送りします。パウロがフェリクス総督のところへ来てから5日目に、大祭司や長老たちが、パウロを裁判にかけるためにやってきました。総督は、どうしてユダヤ人がこれほどまでにパウロを憎むのかを調べるために、パウロを裁判の席に着かせました。ユダヤ人たちは、わざわざ話し上手の人を連れてきて演説をさせました。演説は、大層丁寧な言葉で始められました。フェリクス総督殿、私どもはかねがね、あなた様が良い政治を行ってくださるおかげで、こうして安心して暮らしていかれますことを、大変感謝しております。しかし、あまり長々とおしゃべりしたのでは、あなた様がお疲れになるでしょうから、簡単に今度のことをご説明いたしますので、どうぞお聞きください。ここにおります男は、大変厄介な男で、行く先々で何か問題を起こしています。ナザレ人とか、クリスチャンとかいうグループの頭で、我々の大切な宮を怪我したので捕らえたのです。ところが、隊長が大勢の兵隊を率いてやってきて、力ずくでこの男を連れ去りました。あなた様がお調べくだされば、私どもがこの男を訴えた理由がよくお分かりになると思います。他のユダヤ人たちもうなずいて、全くその通りだ、と言いました。今度は総督はパウロに話すよう促しました。パウロにとって総督の前で話ができる。またとない良い機会でした。フェリクス総督の奥さんはユダヤ人でしたから、普通のローマ人よりもユダヤ人の宗教のことはよく理解していました。パウロは話し始めました。総督殿は長い間この国の裁判をやってこられたお方であることを私は嬉しく思います。私が行った先々で問題を起こしているように先ほど言われましたが、それは誤りです。第一、その証拠を挙げることのできる人はおりません。しかし、私がイエス・キリストに従い、すべての律法と預言者の言葉を信じていることだけは確かです。ただ一つ、あの人たちが、あくまでも私の方が間違っているという理由は、私が死人のよみがえりを信じるといったことです。パウロの話を黙って聞いていたフェリクス総督は、パウロは何も悪いことをしていないと思いました。その頃、イエス様を信じる人たちは、ナザレ人とか、クリスチャンとか呼ばれていましたが、総督もたびたびその言葉を聞いていました。それで、クリスチャンのことをもっと詳しくパウロから聞きたいと思いました。そこで総督は、判決を下すのは、エルサレムから隊長を呼んで相談してからにする、ということで、大祭司や長老を返しました。パウロは そのままカイザリアに残され、見張りをつけられました。しかし、総督は見張りの者に、パウロに好きなようにさせるよう、友達が会いに来たら自由に会わせるよう申し付けました。そんなわけで、パウロにとって、カイザリアは大変居心地の良いところでした。身分こそ囚人ではありましたが、大変自由でした。それに、周りには、パウロの友達が大勢いました。カイザリアは、パウロが以前にエルサレムに戻るときに立ち寄った町で、今ではクリスチャンの大きな教会ができていました。ユダヤ人たちがエルサレムに帰って行ってから2、3日して、ペリクス総督の奥さんのドルシラと一緒にいるところへパウロを呼び出しました。二人はイエス様のことやクリスチャンのことについて詳しく話してほしいと言いました。パウロは熱心にイエス様のことを話しました。総督は興味深げに聞いていました。ところが、話がこの世の終わりの審判のことになると、ペリクス総督は急に顔色を変えました。そしてパウロに、今日はこのくらいにしておこう。また暇があったら話を聞くことにしよう。その時はまた来てもらいたい、と言いました。その後も、総督はたびたびパウロを呼び出して話を聞きました。しかし、クリスチャンにはなりませんでした。そうかといって、パウロを釈放もしませんでした。そうやってパウロを引き止めておいたのは、一つには、パウロが釈放してもらいたいために、お金をたくさん出すのではないか、と密かに期待していたからでした。しかし、パウロはそんなことはしませんでした。それから2年経って、フェストという人が総督になりました。ペリクスは、自分が総督を辞めるときも、パウロを釈放せず、ユダヤ人の人気を集めるために、パウロを引き止めておきました。ですからパウロは、2年以上も囚人であったわけです。だからといって、パウロは何もしないでいたわけではありません。友達に自由に会うことが許されていましたから、多分ピリポなどは、たびたびパウロのところへ来て、教会で話をしてくれるようにと頼んだのではないかと思われます。パウロはもう世界中に行くことはできませんでしたが、いろいろな方法で多くの人々にイエス様を述べ伝えました。 今日の微笑みトークいかがでしたか？小さな朗読会シリーズ、今日は新約聖書の使徒言行録の話、第24章のお話でした。あなたからのご意見やご感想お待ちしています。メールやお便りお寄せくださいね。さて、あなたにプレゼントもあります。この小さな朗読会では、母と子の聖書第1週から第10週までCD にまとまっています。1枚には7回から8回分ぐらいのお話がまとまっています。お申し込みの方にご連絡差し上げますので、ご希望の番号を書いてどうぞお便りください。郵便の宛先は、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番、郵便番号は 101-8691、 東京神田郵便局、支所箱190番、明日への窓、微笑みトークの係です。またホームページ福音の波からは、メールでお申し込みをすることができます。微笑みトークのコーナーからぜひ直接メールでお申し込みください。あなたのお申し込みお待ちしています。この番組はキリスト改革派教会をお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。